こんにちは、マイクアップオブティーのポトフです。はい、今回も、ポトジャム銀座の、模様をお届けしたいと思いますが、前回に引き続きですね、佐々木健二さん登場いただいて、今回はトークの部分、お届けしたいと思います。その前に、12月8日ね、はい、もう近づいてきましたけども、ポトジャム5をアップルストア名古屋栄にて行いますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いしますという形で、ですね、まあ、ポトジャム銀座、前回、私の手っていう曲をね、演奏を聴いてもらった佐々木健二さんとのトークですが、本当にですね、以前にも、まあ、クリエイティブコモンズ中についての話もしたことがあるし、事前にも、打ち合わせをした関係でね、本当にスムーズに話ができたなと思うんですけども、やっぱり大事ですねと思いながらなんですけども、本当にね、そのポッドジャム銀座の時も、コミュニティ FM のイベントの後に駆けつけてくれたっていう感じで、本当にね、いろんな多彩な活動をされてるんですけども、アーティストでありながらコミュニティ FM、 これがね、全国各地60局のコミュニティ FM で放送してる、まあ、そのね、なんだっけかな、実際にね、自分で全国をね、渡り歩いて、交渉して、そういうね、コミュニティ FM のパーソナリティというね、座に着いたっていう感じでね、あと、日経 BP のサイトの方でね、ライターっていうようなこともされてたりですね、本当にね、アクティブにいろいろされてる佐々木健二さんなんですが、ですので、アーティストとしても、あるいはその、パーソナリティとしてね、曲を使う側としてもね、本当いろいろね、こういう楽曲に触れるところもあるんでね、でもちろんメジャーデビューも経験をされてるんでね、実にね、いろんな話が聞けるなと思っていて、まあ今までもいろんな話を聞いたりもしてたんですが、あとね、実際会ったのが2年ぐらい前だったのかな、初めて会ったのがですね。ですんで、まあ、それから、状況もいろいろ変わってきてるじゃないですか。YouTube とかね、ニコニコ動画とかもありますし、著作権に対する世間の動きっていうのもね、最近ちょっと変わってきてるんで、その辺ね、どう感じてられるかなっていうのもあったんで、いろいろ話がね、聞けたらなと思って聞いてみたんですが、その模様をね、ではちょっとお届けしたいと思います。
何気にいい曲じゃないですか。なんか
嬉しいですね。
歌詞とかいいですね。
いや、これびっくりしましたよ。この歌詞聞いたと、見たとき。
ちょっとね。いやいやいやいや。
はい。
いや、期待してなかったわけじゃないんですよ。ですね。
なんかトゲ
でも聞かせてくれなかったんで。いや、どんな曲かなって楽しみにしつつ。
はいはいはい。
いだって今日もだって曲よりも喋らせてくれって言ってた。
そうですね。ちょっとね、
僕も一日座りますけども、
はいはいはい、
いやいやいやいや、本当にいい曲です。これネット販売し
ようかみたいな。うん、12月、今年のその12月24日にそのまた岩手県でラジオミュージックソンっていうのがあるんですけども、はい、それを販売するのに CD になるのかネットになるのかっていうのは今どうしようかっていう段階になってて。
なるほどですね。
はい。
まあ今日ちょっと著作権、
そうですね、
テーマにちょっといろいろあったんですけど、うん、本当にいろいろ経験されてるんで。どうですか、アーティスト側としての意見もあるだろうし、うん、パーソナリティとしてリスナーがいる人たちに向けて伝えるっていうところでも、うんうん、やっぱりどうしても関わってきちゃいますでしょ
う。そうですね。
で、この間月曜日に、
うん、
コミュニティ FM でやってるのをネット配信してるんですよね、葛飾 FM。
葛飾 FM で僕月曜日のね11時から4時まで5時間の生ワイドやってるんですよ。喋りっぱなしで。でそれをそのネットで同時にその生放送って感じでやってるんですよね。
ただ僕も聞かせてもらって、まあ、話は聞いてましたけども、
うん、
コミュニティ FM はですね、ネットと違ってメジャーな曲流せるんですよ。
うん、
法律が違うんですね、放送法かなんか、なんか違うんですよね。
うん、そうですね。
流せるんですよ。けどネットはですね、流せないんですよ。
うん、
だからですね、そのコミュニティ FM でやってるやつの生放送でやってるやつをストリーミングしてるんですけども、 曲が始まるとピタッて止まるんですよね。
そうなんですよ、
聞こえなくなるんですよ。
本当そうなんですよね。
僕が聞いた時はまだうっすら BGM がありましたけど、
あ、最近なんか処理してるって言ってたけど、そんなもんですかね。
もともとなかったんですよね。
ないです。
あのサイト見せてもらってもあのつけました、 BGM つけましたっていうような、うん、お詫びみたいな感じでありましたけども、
うんうん、そうですね。だから大体そのなんかこう話題があって、でそこからその曲に移っていくんですけどもね。でそのまあ話題から曲に行くんで、そうすると曲が引き立つような喋りになるじゃないですか。
です。
その大事な曲がね、
あそこでね、いやいや僕の知ってる曲だったりするんですよ。ビートルズだったりアニマルズだったり、うん、知ってる曲なんで、
ね、
頭の中では分かるんですけども、うん、すごいストレスでした。
あ、やっぱり
ここでなんないっていうのは
やっぱりね、そうですよね。
というか普通の感覚で言ったらなるじゃないですか。
うん、なりますよね。
なんないんだ。
うん、
でもちろん、まあ、ポッドキャストでやって曲紹介してるんで鳴らせないっていうのも分かるんですけども、うん、ただ心情的になんか、
うん、
ストレスでしたね。
そうそう、あの実際ねそういう風なの問い合わせっていうのがやっぱ多くて、これでやっぱつまんねえやって聞かなくなるんですよね。
いやあれはね、うん、ちょっと残念ですよね、
うん、なんかね。だからそのもちろんそのネット上での制約ってあると思うんですけども、例えばなんかその冷凍としてそのやっぱり本物聞いた方がいい音だよってのはそれぐらいにしてもらって、そのちょっとひどくても流したいなっていうか、スピリッツだけを伝えたいなっていうのはあるんですけどね。
やっぱりそういうのは、
うん、
ありますよね。
実際そのコミュニティ FM がその半径20キロぐらいしか届かないんですよ。
あ、そんなもんなんですか。
うん、なんで、まあ、東京銀座ねなんか入るらしいんですけどね、大体23区がギリギリかなって感じらしいんですけどね、うん、
でいくとまあね、ネットでしか聞けないっていう人が多いわけですよね。
そうです、そうです。
それはあの状態はちょっと残念だな、
うん、残念ですね。
ただどうですか、アーティストとして、
うん、
そう音質を落として流されるっていうのはどうなんですか。
僕はね構わないと思ってるんですよ。僕だったらば
流れた方がいい、
うん、と1ヶ月ぐらい前に、日経 BP 社のデジタルアリーナっていうサイトがあって、そこの DA ファンっていうコーナーがあるんですけども、そのデジタルアリーナファンっていうやつで、その、まあ、デジタルを使っていろんなその仕事をなさってる方、それの取材に行ったんですよ、
はい、
でその時演劇集団キャラメルボックスの、
はい、
あのエグゼクティブプロデューサーの加藤さんっていう方とお話ししましてね、その方の考え方すごくいいなと思って、その DVD だとかあとまあストリーミングだとかその YouTube とかでガンガンそのコピーされてると。
なるほど、自分たちの演劇の舞台を、
うんうん、でもそれは一向に構いませんって言うんですよ、
はいはいはい、
でも実際ソフトは発売してるんですよ、その DVD とか
有料で売ってるんですか、
うん、あと CD も、うん、
はいはい、
でそうなんだけど、うん、そのいわゆるコピーしてもらったことによっていわプロモーションだって言うんですよね、プロモーションになるから。でじゃあ収益とかそういうのはどういうふうに考えるんですかって言った時に、実際それはそのもちろん、DVD とか CD っていうのを買ってほしいんですけども、自分たちの一番 その中心になってるのは舞台だから、うんうんうん、それで生を見に来てくれればそれでいいんですっていうような言い方をしたら本当にそうだなと思いましたね、う
ん、それで増えているんですかね。
もう安定してやってますよね今でも。サンシャイン劇場、あサンシャインシティの、なんつうシアターか忘れたけども800人ぐらい入るようなところでもう1ヶ月半とかやってますからね。
ほうほうほうほう。
で福岡大阪ツアーやって、あ
全国ツアーやって、
はい、ほぼ満タンですよね。
なるほどですね、
うん、
まあ、あと、まあ、本当はねもっとじっくりいろんなの話を聞きたいんですけども、うん、ちょっと最後にさせてください。
はいはいはい、
で一つ、ジンケさんはあの、うん、一緒にクリエイティブコモンズのセミナーも行って、うんうん、でネットでの活躍してるそういう話なんかもいろいろ聞いてますが、うんうんうん、アーティストとして、
うん、
まだって言ったらいいのかな、
はいはいはいはい、
特にクリエイティブコモンズで配信するとか、
はい、
そういうとこまで踏み切って いない
いないですね
と思いますけど、
はい、
それはなんか引っかかるところがあるんですか。
今はねやってもいいかなと思ってるんですよ。
はいはいはい。
で多分ポトフさんと会ったのは2年前でしたっけ。
最初それぐらいですかね。2年前ぐらい
ですか。そうですよね。でクリエイティブコモンズの話したのも確 か
その年かもしれない。
そうですよね、はい、でその頃はこうおぼろげながらどっかでもしかしたらまた再デビューだとかそのメジャーでいけるんじゃないかってことを考えてるわけですよ、
はいはい
はい、多分世の中でそのやってるそのアーティストの方とかっていうのはみんなそう思ってると思うんですね、
はい、
でそれの時に今はどう変わってるかわからないんですけども、クリエイティブコモンズでもそれを登録してやったとしたらば、その曲が売れて、
はい、
でまあ、ジャスラックなり例えば、はい、メジャーなりに出た時に変換できないって聞いたんですよね、
そうですね、変換という言い方がいいのかわかんないんですけども、うん、ちょっと後でその部分スライドで説明しようと思うんですけども、めんどくさいことにはなると思います。
めんどくさいことになりますよね、
はい、
うん、ただそれは当時はなんでじゃあ今考えが変わってきてるかっていうと、当時はそのどっちかっていうと、なん自分はアーティストだけであって、でそれを守ってくれ誰かがいてほしいってやつだったんですよね。
なるほどですね、
うん、
それが今、まあ、それが普通でしたもん
ね、多分そうですね、それが自分でその会社も作って、で自分で制作もするようになっていった時に、いやでも自分たちでそれは版権守るは当然の話だよなってなってくると、逆にもうジャスラックとそっちとかじゃなくて本当に自分のルートで自分 の, その納得した形だったらそっちの方がいいんじゃないかっていうには思ってますよね。
確か2年前と状況が変わってきてる感じはありますよね、まあジャスラックまあ、メジャーデビューしたら入れるっていうのは当然な流れだったんでしょうけど、
うんうん、
今でもポッドミュージックストリートの方にメジャーレーベルの方が何曲か入ってたりするんですよ。
あ、本当ですか。
それは管理委託してないんだろうな。
ああ、そうかもしれないですね。
管理委託せずメジャー契約をする、まあ、メジャーレーベルといっても本当の大手はそこまでやらせてくれないとは思いますけども、
う
ん
う
ん、
そうですね。
メジャーデビューをしながら版権を自分で守る、うん、作品を自分で守るっていう動きは出てき始めてます
よ、うん、ああ、そうかもしれないな。
ぜひぜひ、
うん、いやいや本当にね今日これを機会にねまた勉強し直そうかなと思ってたんで
特に先ほどの曲はちょっといい曲なんでまた動きがあったら教えてほしいな
ですね、はい、ぜひともポッドストリートミュージックでも、
はい、ちょっと最後に間違えてますけどもじゃあ
はい、ということで佐々木健二さんとのトークの部分をねお聞きいただきました。ですね、本当にね、佐々木健二さんとはですね話は尽きないというか、このイベント枠だけじゃね収まりきらないところもあるんですが、はいですね、また機会があったらぜひぜひね、この辺の話をしたいなと思いますけどもね。あと私の手こちらの方もねもし発売するっていうことになったらね実際お手伝いをさせていただきたいなとは思うんですけどもね。はい、あとそうこのあと、今度私の方からまたね、著作権とまあ音楽についてねお話をするんですが、それはまた次回ということで、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ではお疲れ様でした。じゃあねー。